弱くても勝てます。青志先生とヘッポコ高校球児の野望、それぞれの卒業式、二宮和也、15分間の涙のラストメッセージということで、なんと最終回では野球の試合は描かれないってことね。うん、まあね、宿敵同等学院との甲子園予選2回戦次週に続くってね。まあお決まりのパターンを使わずに、あろうことか牽制球タッチアウトであっけなくゲームセット。うん、まあ確かにね、勝ってしまうよりは現実的であり納得できる結末。うん、しかもね、1回戦竹宮との試合で弱くても勝てますっていうのは証明済み。うん、看板に偽りなしではあるんだけど、とはいえね、連ドラの最終回で試合のシーンが全くないっていうことは、まあ結局のところ弱くても勝てますっていうのはね、決して野球ドラマではなくて、サブ隊の青志先生とヘッポコ高校球児の野望が示すようにね、青春学園ドラマであり、ある意味3年 B 組金八先生であったということなんじゃないかと。うん、だからこそ最終回で武田鉄矢のごとく二宮和也が生徒一人一人に対してまさに送る言葉。うん、ただね、異常なセオリーで異常なことをして異常な勝ち方をするんだ、それが俺たちの戦いだというのがね、ドラマのキャッチフレーズの一つだっただけに、少しは本格的な野球ドラマを期待した者にとってはね、毎週毎週見ていくうちにだんだんと物足りなくなった感じもするわけで、だから視聴率の方もね、後半第7話以降でも 9.9、8.5、7.4、 そして前回のクライマックスも 8.4 と一桁に低迷。うん、まあね、題材は良かったと思うんだけど、いわゆる原作をドラマ化した時にね、決して成功とは言えないっていうパターンの一つだったかもしれないね。ちなみに原作の弱くても勝てます開成高校野球部のセオリーに対するレビュー記事が現代ビジネスのウェブサイトに昨年2013年1月22日付で掲載されてるんだけど、開成高校といえば何と言っても東京大学合格者数第1位、生徒の4割から5割が東大に行く賢い学校という印象がある。その野球部と聞けばさぞかし弱いだろうとまず想像してしまうのだが、東京都大会でベスト16まで勝ち進んだという、すごい、でもなぜと疑問も湧き上がる。本書のタイトルおよびサブタイトルによれば、弱くても勝てるセオリーがあるらしい。きっと体力や練習時間、設備などに劣る超新学校の面々が数学や物理を応用し、頭脳プレイやら高度なサインプレイやらを駆使して勝ち上がっていく、そんな本なのだろうと想像したのだが、実際にページを開いたらそんな安易の想像は全く違っていた。超新学校の勝てるセオリーはどさくさなのである。そして実際そうやって勝ち上がってきたね。ノンフィクションだからこそ説得力があるね。で、そんな弱くても勝てますには、今回もあの方からメールが。エバト君の上手すぎる発音による英会話ささやき戦術に、こちらも驚いてしまった今日この頃。皆様、いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。弱くても勝てます第10話。同等学院に負けてしまったものの、ある面、少しホッとした気分になりました。ここでいきなり勝ってしまうというのも、あまりにも無理を感じてしまったからです。それにしても英会話ささやき戦術があれほどまでに効果があるとは思いませんでした。やはりキャッチャーこそは守りの要ですね。数ある野球映画の中でも意外に少ないのがキャッチャーを主人公にした作品です。大抵はすごいピッチャーやすごいバッターが主人公です。そんな中、キャッチャーが主人公の映画といえば、日本でも大ヒットしたメジャーリーグを思い出します。トム・ベレンジャーが主人公のキャッチャーを演じています。ここでもささやき戦術が使われていました。ただトム・ベレンジャーが主役なのですが、ゲームシーンでの活躍場面となるとピッチャーを演じていたチャーリーシーンばかりを思い出すのです。他にも後に主役級俳優として活躍するウェズリー・スナイプスが足の速い外野主役で活躍するなど、主役のはずなのにキャッチャーの影が薄かったという印象があります。当然ドラマ部分ではトム・ベレンジャー演じるキャッチャーが主役で展開していきますが、いかんせんゲームシーンがよくできていて、ピッチャーやランナー、そして野手などの印象が強いのです。このメジャーリーグは大ヒットとなり、結局パート3まで制作されました。しかし2作目3作目ともパート1のヒットには程遠く、内容としてもほとんど覚えておりません。 トンネルズの石橋貴明さんが日本から来た侍バッター役として出演しており、チームに元気を与えていたということが唯一の記憶です。弱くても勝てますもいよいよ最終回です。どのような結末になるのか、そして次に続きそうな展開になるのかどうか楽しみにしたいと思います。
なるほどね。
うん。ということで、何はともあれ弱くても勝てます、青志先生とヘッポコ高校球児の野望、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。